そうですね。もう昨日、おとといか、のアップルのイベントがあったんで、うん、まあ、これについてですかね。話しますか。
はい。
はい。
ストリームをね、見落としたら、ちょっと。
ひどかったね。
ひどかったね。
うん。これ、日本の人はどうなんだろう。だからさ、僕らは、うん、その、英語の音声に、まあ、中国語が被ってて、
うん。入ってたよね。
そう。で、日本語もちょっと入ってたみたいな。ちょっと僕よく聞こえなかったけど。
かすかに入ってたよね。
な感じだよね。だから、あれはさ、要するに、日本とか中国とか、まあ、他、何の言語があったか知らないけど、うん、同時通訳でライブをしようという試みだったのが失敗したんだと思うけど、日本の人にはどう聞こえたんだろうね。日本語で聞こえてたのがおかしかったのか、途中で直ったのかな。
何あれ切り替えてたってことなのかね。
だと思うけど。
ああ。
うん。
そんなに凝ったことをしようとしてたのかな。
いやー、としか思えないけどな、逆に。
まあ、で、全然うまくいってなか
った。うん。だってさ、会場には中国の人いないでしょ。中国語とか日本語とかさ、必要なくね。ほとんどアメリカの人ばっかでしょ、呼んでるの。うん、てか、こっちに住んでる人ばっかだから。
確かに。
まあ、そうだね。
うん。あれ、ライブのためにああやったんだと思うけど。うん、
最初、15分ぐらいかね。入ってた
の、ね。いや、30分ぐらい。
ずっと iPhone の説明してる時ずっと入ってたよね。
そうそうそう。うん。うん、ほとんどだって iPhone 分かんなかったもん、僕に。見直したもん。見直して、おーとか言ってたからね。
うん。
うん。
からなんか、iPhone 6の新機能、こう、電話が全部中国語に翻訳される機能の紹介かっていう。そういうジョークをツイートしたら、なんか50ぐらいリツイートされたけどね。まあまあ。
そうね。まああれさ、トップからリダイレクトしてたじゃない？
そう。
だから、多分、ライブとか知らなくて、apple.com に行った人も全員あのページに行って、うん、で、ストリーミングロードし始めてとかって言って、なんかこう、多分、だから、その、予想してたのの倍ぐらい来ちゃったんじゃないかな。あんな、こう、ストリームも切れちゃったしさ。
そうね。うん、あれ失敗だよね。
うん。だから、リダイレクトしなければよかったと思うんだけど。
うん。
なんだろうね。相当自信があったのかね。
うん。
なんか、まあ、昔、apple のストリーミングって、いつぐらいから始めたかはちょっと覚えてないけど、一時期はあんまうまくいってなくて、最近ここ何年かはずっとスムーズだったから。
そうだね。
なんか久しぶり感はあるよね。
うん。ちょっと、うん、なんか多分今ちょっと頑張りすぎちゃったのか、ちょっと気合、まあなんか全体的にちょっと力入りすぎてたというか、うん、
そうそうそう、
アップルらしくないよね。うん。
そう、なんか昔のだったらね、こうひっそりというか、そう、なんか期待させるようなことは言うけど、あんまりこう盛り上げずに、
まあね、
やってドワーンと出すみたいな感じなんだけど、
ちょっと自分たちでハイプしすぎてる感じは今回あったな。
そもそもストリーミングが出ない時に、なんか TV トラックスケジュールっていう謎のカラーバーが出ててさ、あれ
なんだろうね、あれ。なんかの、
まあ、実況もしてたよね。実況の方が先に行ってたけど、うちの方だと。
実況ってどういうこと？
下の方でずっとプレゼンの資料を更新してたんだよね。
あー、プレゼンっていうか、あれでしょ、ツイートとか、そう、自分でライブブログしてたんだよね。
そうそう、ライブブログしてた。はいはいはい、そう。
確かに。
そっちの方が30秒くらい先行ってて。
そうだね。
あー、うん、こういうカメラになるのかって。
ちょっとネタバレしちゃうってなる
よね。ね、ネタバレしてたね。
うん。まあ、じゃあ、とりあえず iPhone 6の話でもしますかね。
はい。
まあ予想通りっていうか、6と6プラス2個で 4.7 インチと 5.5 インチ。
うん、
まあ予想はされてたけど、結構でかいよね、これは。
でかいね。 4.7 はまあ一応僕 Nexus 5も持ってるから大体想像つくけど、
うん、
5.5 はちょっとな。ギャラクシーなんとかって見たことないからさ、
うん、
ちょっと、まあ見たことないっていうか、誰かがこう持ってるのを街中で見たことあるんだけど、
うん、
うん、
まあほとんどファブレットのサイズだよね。
うん、
でファブレットって先進国でほとんど売れてなくて、どっちかっていうと東アジア向けの新興地域で1台目に買う人が多いんだって。
はいはい。
ああ、パソコンの代わりってこと？
ね、なんでかっていうと、まあ日本やアメリカ、ヨーロッパはほとんど市場がサチっちゃってるんで、 そこに、こう、さらにデバイスを増やすには、一人二台持たせるしかないっていう大人の事情があるらしくて。で、先進国は二台持たせ。で、まあ、これから起こってくる新興国はファブレットで済ませるっていう、そういう流れみたい。
で、どういうこと？二台って何？パソコンと iPhone ってこと？
電話とタブレット。
ああ、
まあ、だから、
iPhone と iPad ってこと？
そう、今日本のドコモショップに行くと、iPhone と一緒に iPad も漏れなく進められて気がつかないうちに契約されさせられてるっていう、う
ん、あるね、 iPad ついてくるみたいなやつだね、ソフトバンクは。うん、いや、うん、そうね、だから、まあ、まあ持ち歩くって感じじゃないしね、てかまあカバンがいるよね、どう考えてもね、
うん、
あれを持ち歩くには。
先進国の中でそのファブレットが流行ってるのは韓国だけかな。
ね、まあ台湾も入れたら台湾かな。
うん。
まあギャラクシーノートとかが売れてるとこってことでね。
そう、うん、この間2年ぐらい前にソウルに行ったら本当に地下鉄とか市場とか本当にリテラリーみんなギャラクシーノート使ってたから。
へえ、
うん。うん。若者からなんか年寄りというか老人まで。
うん。
うん、
あれで電話してるもんね。
電話もするし。
時々見るね、そういう人ね。あれさ、その韓国とか、僕韓国とか行ったことないんだけど、地下鉄とか電車とか結構あるの？だ、日本だとさ、うん、電車で結構みんな片手で使ってるからさ。
そうだね、
結構その 4.7 でも割と大変だと思うんだけど、まあ、5.5 とか、うん、まあ片手で使えるのかな。
いや、地下鉄、韓国の地下鉄はみんな持ってたね。
本当、
うん、まあ座って使ってる人はが多いだろうけど、
うん、まあまあそうすればね、両手で使えるからね、
うん、うん、台湾もそうかな。でも台湾はファブレットそこまで多くなかった気がする、うん、iPhone とかも結構多いし、
うん
うん
うん、そうね。サンフランシスコでも時々その大きい、なんかむちゃくちゃ大きい電話を持ってる人はいるけど、やっぱ稀だよね、そんなちょくちょくは見ないよね、
うん
うん、
まあこの辺はみんな iPhone 使ってるもんね、
うん、まあね。だからこのファブレットに対する見方が結構アメリカとそれ以外のメディアではだいぶ変わってきてるっていうのはあると思うけどね。
確かにね、
うん、いやだから結局ファブレットその 5.5 インチでかすぎるっつってさ、その、うん、男はいいけど女性の何ポケットに入らないとかみんな言うけど、うんうん、多分韓国でファブレットを使ってる女の人はそもそもポケットに入れてないと思うんですよね。
うんうん、いや別に男でももう入らないと思うけど、あれは。
そうそうそうそう、だからそうなんだよ、むしろ逆で、
そう
これ女性のポケットに入らないじゃなくて、そもそも誰のポケットにも入らないから、うん、その他にバッグとかその持っていくのがまあ普通の使い方になっていくんじゃないかなって。
そうで、まあ女の人はの方がバッグを持ち歩いてるから、うん、ね、どっちかっていうと、だから
そう結局財布とか入れてるわけだからね。
そうそうそう、
そこに一緒に入れるってことだよね、
うん、
まあ小さい iPad ミニみたいな感じだよね。で今、うん、iPad mini と iPhone2 つ持ち歩いてる人にとっては一台にまとめられていいみたいな。
うん、
いるかねそういう人。
知らない。身の回りにはいない。
僕ちょっと考えたのは、まあそのすごくこれで仕事してる、まあセールス系の仕事をしてるような人がものすごいたくさんこうタイプとかなんかこう、うん、メールとかする人とかで、
うんうん、
そのだからすごく使うんだけど、 iPad とかってさ、そのプランがなんか電話のプランとちょっと違うじゃない？ iPad の、うん、あの LTE 入ってるやつが。
データプランって感じでね。
そうそうそうそう。だからなんかそういう向けに作ったのかなと最初は思ったんだけどね。だから電話としてものすごい使うからちゃんと電話のプランを したいんだけども、
うん、
画面も大きいのがいいみたいな感じで。思ってたんだけどね。でも ありかなみたいな感じで。
うん。
タブレットに電話ついたってこと？
まあまあ、どっちかというとそんな感じ。
うん。
うん、まあでも今のハクの話を聞くと、まあ、どうもそういうわけではないさそうだけどさ。
もう実態としては、こう、うん、スマートフォンの市場ってもう何もかも勝負がついちゃって、これ以上変化が起きようないというか、しばらくはね。で、まあね、そこで売れてんのがファブレットと、それからでかい画面の携帯が8割売れてるんで、
うんうん、
であればそこに出していこうっていう、まあちょっと苦肉の策というか、現状をなんだ、追認したみたいな感じな気がするかな。
うん、うん、まあ実際もう十分売れてるっちゃ売れてるからね。 iPhone はね、うんうん。ちなみにさ、iPhone これ、まあ、おとついまでの話、何 ?iPhone5 だ、4インチの iPhone っていうのは、スマートフォンの中では一番小さい部類だったの？そういうわけでもない？
まあ、小さいんじゃないかな。うん。一番小さい方だと思う、今売ってる中では。
なるほどね。
うん。まあ、ただその、新興国とかで、一台目にするにしても、やっぱりちょっとまだ、6プラス今の値段だと300ドル。2年契約で300ドルだよね。
うんうん、299じゃない？
あ、299。
あ、だから300ドルか。
うん、300。で、新興国ってそういうキャリアの契約とかあんまないから、うん、まあ、大体アンロックで、もう、デバイス買い切りで売るケースが多いよね。
うんうん、だから、800ドルぐらい、うん、
まあ、値段にすごいセンシティブだよね。
確かにな、うん。
だからちょっと、その、まあ、2年後とかどうなるか分かんないけど、今の時点だと、その新興国の1代目にっていうマーケットでは、ちょっとまだ値段として勝負できない気がするけど
ね。うん、ね、そんな気はするね。うん、800ドル、まあ、800ドルあったら、PC 買えるしね。
そう、
だから、まあ、回線はないとはいえ、
うん。うん、なんかそういうふうにいくよね、普通は。
うん、確かにね。うんうん、まあ、だから、まあ、Apple がそんなにその後進国で売るとか、こう考えて作ってる感じでもないとは思うので、まあ、考えてないわけではないと思うけども、
うん
うん、だからまあやっぱりもう大きいのを出すっていう流れになっちゃったのかな。興味があるのは来年どうするのかな、これ。
そうね、
今年はまだだから、まあ、いやこれ大きすぎるわって言ったらさ、うん、5S を買おうと思えば買えるわけじゃない、まあ、うん、フラットアップルに来た人がね、
うん、
iPhone 新しいのしようかなとかって今4とか持ってる人が来て、あ、じゃあ5安くなったし小さいしこれがいいやって言って買えるけど、まあ一応だから来年もまだ 5S が一番多分無料になって残ってるけど、
うん、
その1個安いバージョンで4インチを用意するのかなっていう、まあ、だ来年とか再来年とか、だからそれこそ再来年残って
る
のかな。
もうどんどん大きくなるしかないよね。
なくしちゃう。
いやでも多分だけど、まあ再来年の話してもしょうがないけど、
うん、
多分 5S 残るんじゃないかなって思ってる僕は。
ああ、一番一応小さいのを、うんうん、使いたい人のために。
なんか3年ぐらい残るんじゃないかなっていう。
ああ、僕は 5C を残してほしいけどな。本当にこう iPhone のシェア伸ばしていくんであれば、うん、5C をモデルチェンジしながら安くしていくしかないんじゃないかなっていう。
ああ、だからそうするんじゃない。だから 5SC にして今の 5S に、うん、あ、今の 5C のケースに 5S を入れるんじゃない？
あ、そうだね。
そうそうそう、うん。そういうのはいいんじゃないかな。
タッチ ID とかも載せるしってことでしょ、
ね、多分ね。
ね、
うん
うん。
確かにそうやってまあ0円の iPhone は、なんだ、ただですよ、ただだけど4インチですよ、みたいな。
うん。
可能性はあるかもね。
いや、あのサイズがいいっていう人は多分、残ると思うからね。
うん。
需要はありそうだよね、ずっと。
そうだね。うん。だからそれででも早いのもいいっていう人のこう、需要は満たせないのがちょっとあれだけどね、そうするとね。
うん、だからちょっとこう、微妙にモデルチェンジしながらみたいな。
うん、なのかな、うん。
って感じかな。
まあでも一回でかい画面になれると、こう iPhone の画面とか、うわ、
確かにな、それはあるな、
はするからね。
そう、Nexus 5とか使ってね、iPhone 5のサイズ戻るとちっちゃいと思うもんね。
うん。
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 うん、そう。
まあそうね、そこはまああるだろうな。
そうね、実際じゃあちょっとファブレットの話ばっかりしてるけど、まあ、6と6プラスの 5S と比べた時に何が新しいか的な話を白郎さんなんかリスナーの人が期待してるっぽいから
さ30分ぐらい話して、
まずその一番大きい違いが、中身の話で言うと、うん、CPU、GPU が Apple A8 っていうチップになったんですよね。うん、A7 から。で、それはプロセスルールが、20ナノメーター、メーターっていう、まあ、今までよりも1段小さいプロセスになって、チップがシュリンクできたと。で、その分、なんでしょう、チップ自体も小さくできて、消費電力も少なくなって、その分多少パフォーマンスも上げることができたと。うん、ただ、20ナノメーターっていうプロセスは、インテルとかもっと先を行ってて、14ナノメーターのプロセスでチップ作ってるんですよね。うん、これ、小さければ小さいほどいいんだけども。うん、で、他の、 Apple が使ってるのが TSMC っていうあのチップ製造メーカーなんだけども、そこのメーカーも含めて14ナノメーターに移行しつつある過渡期で、20ナノメーターってのはむしろなんだろう、テンポラリーソリューションみたいな位置づけになってますよ。
22から14だよね本当はね。
うん、あそうね、
だからこれ多分あれだよね、そうそう、24の製造装置を作って20で作ってんだよね。うん、
うん、多分そうだと思う。なんで来年は14に移るのが間違いないんで、まあ今年のチップは何でしょうね、チップマニア的には様子見
また出たチップマニア。
チップマニア。チップで本体選ぶっていう。
そうそう。まあでもパフォーマンスグラフを見たら一応、CPU は 1.23 倍くらい、
うん、
GPU も 1.34 倍くらい速くなってるんで、うん、チップがシュリンクした分、中の CPU、GPU の回路構成自体はそんなに変わってない雰囲気なんで、チップがシュリンクした分、コア数を増やしてるか、最大クロックを上げてるか、うん、まあどっちかじゃないかなっていう。
多分クロックじゃないかな。
うん。うん、で、一つ言ってたのが、他の携帯電話と比較して熱が出ないんで、そのピークパフォーマンスが下がらないっていうグラフがありましたね。
言ってたね、
うん。で、それは結構大きい問題になってて、携帯電話って熱が発散できないんですよね。
うん、
あの、ファンがないんで、うん、で、熱くなったらクロックサイクルを、その、抑えるか、熱暴走するか、その二択になっちゃうわけなんですよ。で、今あるスマートフォンって、大体こう最大クロックが 2.2 ギガとか 2.4 ギガとか言ってるけども、普通にゲームをずっとしてると、まあ中は半分くらいの速度でしか動かしてないんですよ。
うん、
で、そこをその、A8 であれば熱が出ないんで、ずっとピーク速度を維持できるっていう、これは結構いいかもしれないですね。
なるほどね。
うん、その辺こう熱対策だけに今ホットな話題になってるんですよね。
ダジャレですかそれは。
そう。
じゃ他のスマートフォンはその熱効率があまりこう良くないので、
うん、
こう最初は威勢よく回るんだけど、
そう一瞬威勢よく回るけれども。うん、普通のアプリであれば一瞬威勢よく回って一瞬早く処理できればいいんですけど、うん、ゲームなんかだとずーっと負荷をかけ続けるんで、ずっと使ってると熱くなりすぎて、ピークパフォーマンスが出ないっていう。
うん。何？スマートフォンでゲームを作ってる人は結局じゃあ落ちたパフォーマンスのとこでチューニングしないといけないってこと
ね。まあ、そういうこと、そういうこと。うん。うん、それが A8 であればもうちょっと良くなると。
うん。これは6も6プラスも同じなのかな？
まあ多分そうですね。ただ、ね、発熱で言えば6プラスの方がでかい分有利なはず。
ああ、スペースがあるから。
うん、そうだ、
うん。そうそうそう。まあそれが、CPU 的な見どころですかね。
CPU 的な見どころ。
CPU 的な。
で、あとは LTE の見どころが、LTE アドバンスに対応っていう、なんていうのかな。今までの LTE であれば 75Mbps まで最大で出たのが、キャリアアグリゲートって言って、こう、半送波を2つ使うことで最大 150Mbps まで出るっていう。
うん。
うん。
まあ、うちのブロードバンドとか 12Mbps しかないんで、もう75でも十分なんだけど。
うん。
まあ、ますます速くなる。速いところでは速くなると。
これは、キャリアが対応しないといけないんだよね。
そうそう、キャリアが対応しないといけない。
US だとどこが全部対応するのかな？
ね、どこだろう？ T モバとか言ってたから違うかな。
なんかね、昨日ニュースで日本では KDDI というか AU、
うんうん、
だけが対応、とりあえず最初に対応するみたいな記事を読みましたけどね。
うんうん。
うん。
まあそのキャリア側も対応しないといけないんで、
うん、
すぐに速くなるわけではないですかね。
まあでも75回。もう75でも十分速いと思うんだけど。
まあそう、十分速い、うん。これ以上速くなくてもいい。
まあ、でも75って、まあ理論値だからさ、で、
まあもちろん、
ね。出ないよね、そんなにね、結局。
あ、そうそう、うん、それはあるね。そのキャリアアグリゲーションってのを使うと、2つの半送波を動的に切り替えたり、状況の良い方で通信したりできるんで、
うん、
まあそういう意味では普通に使ってる分でも恩恵があるかもしれない。
なんかその、
なるほどね。
アンテナが移動するときにハンドオフがうまくいくとかそういうこともあるの？
ね、理論上はあるかもね。
うん、
まあその二つの帯域を同時に使うっていう意味でいろいろやりようはあると思いますね。
うん、
なるほどね。LTE 周りだと、ボイスオーバー LTE も。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
でもこれは、今までも、FaceTime Audio ってあったじゃないですか。
うん。
あれを使えば、まあ、iPhone 同士であれば、ボイスオーバー IP って言うんですかね。
そうだね。うん。
それはできたんだけども。
うん。それはだからこれは VIP をキャリアが実装してるってことだよね、要するに、ね。
まあ、そういうこと、そういうことね。
うん。うん、これだから、要は、電話してると LTE が同時に使えないとかいう、そういうものがあったんだけども、そうそう、うん、それが同じ回線を使うようになるから、
うん、
ってことだよね。
うん、まあ、AT&T は使えてたんだけど、まあ、ベライゾンとかは電話かかってくると使えなくなってたんだけど、うん、まあ、これに対応すればできるってことかな。
はいはい、うん、CDMA の話かな、それ。
うん、そうそうそう、そう、
うん。昔そうだったね、うん。なるほど。
まあ、というのもあり、
LTE のバンドもなんか多分全部一個に入る
とか、ね。ああ、そうらしいね。1モデルで LTE の帯域は全部カバーできるっていうんで。
うん。
割とその辺も地味にすごい。
すごいね、う
ん。今まではなんか2つか3つぐらい、ね、SKU が違ったよね、
うん。
うん。
今回もなんか 3SKU あるっぽくて、
うん、
それは LTE の方じゃなくて 3G の方で、GMS モデルと CDMA モデルと、
あ、
両方入りモデルってのがあるらしい。
ああ、そう。
あ、じゃあ LTE は1個で全部カバーできるけど、やっぱり LTE でカバーできないところを、フォールバックするために、
そうそうそう。
3G があって、そこは共用ではないんだ。
あれ、でもさ、iPhone4 になってそれ一遍全部統一したよね。3G は。
してたけど、なんか違った気がするな。
うん。ほんと。
別モデルで出してたかな、ベライゾンモデルとか。
そうだっけ、
なんかね、アメリカは1個なんだけど、ヨーロッパと日本は違うとか、アジアは違うとか、なんかそういう感じだった気がするな。
そういうことか。
まあ、この辺はあんまり。
まあ、そうですね。
うん、なんか、いろんな国を旅行して、SIM カードを漁るマニアの人はね、
うん、
いいかもしれないけど。僕はもう昔そういうマニアだったけど。
やめちゃったんだ。
T モバイルになって、ローミングが全部無料になったから、SIM 漁りを卒業しちゃいましたんで。
うん、
まあ、ざっとハードウェアはこんな感じですかね。
そうね。大きな変化はないね。特にね。うん、まあ、画面が大きいっていうのが大きいけど。
うん。
うん。
アクロさん的には、じゃあ、チップマニアは今年は見送りで、来年の14ナノメーターを待つっていう。
まあ、本当にマニアであれば待つけども、まあ、そこまで待たなくてもいいかな。
なるほど。
あ、で、あと、その、スキュー的に面白いのは、一番小さいモデルが16で、その後が、64でね。
そうだね。
あ、ハード、フラッシュストレージ、
うん。
うん。そう、フラッシュのストレージサイズが。で、これどういうことかってちょっと考えてみたんだけども、
うん、
先週だか先々週だかのレポートで、US のコンシューマーレポートで、67% くらいの人は、スマートフォン買ってもアプリを一個もダウンロードしてないっていうね。
ああ、あったね。うん。
それってでもスマートフォンっていうのはアンドロイドも含むんだ
ね。アンドロイドも含めてだけどね。
うん、まあそうだけど多分アップルもそういったスタッツを持っていて、なんだろう。市場が察知ってくるとこういうユーザーが増えるのはしょうがないと思うんだけども、
まあね、
多分、まあ1ミリもストレージ使ってない人が結構な割合いるんじゃないかなっていう。
うん。
うん、
で、そういう人たちにとっては、1ビットたりとてもったいないっていうね。まあ1ビットじゃ少ないんで、多分 64KB くらいあれば足りるんじゃないかっていう。
いやいや、でもそんなことないでしょ。やっぱ写真とビデオは大きいと思うよ。
ああ、まあ、それはあるかもね、
うん。だって僕もだからアプリは、うん、僕はまあアプリいっぱいダウンロードするけど使わないのはどんどん消していく派なので、
うん、
だからアプリは全然入ってないんだけど、
うんうん、
結局やっぱ写真が最後は一番食ってるから。
写真ね。写真はさすがに撮るかな、
うん、そうそう。うん、だから16でも、きつい人はきついと思うんだけどな。
まあ多分初心者は16で十分っていうスタッツがあるんじゃないかな。
まあね、なんかほら、フォトストリームが確かちょっと変わるよね。
うん、
写真のあれが。だからもしかしたらそれで、
うん、
まあ クラウドバックアップとかもできて、本当にまた16でもいいよ。まあ本当に使わない人はね、いいよっていうことなのかもしんないけど、
うん、
でもまあ下も32にしてほしかったな。
うん、そうだよね、うん。ちょっと中途半端だよね。
そう、僕ね、13ぐらい使ってるの、今。で、うん、足りてるんだけど、OTA がギリギリできないぐらいなんだよね。
うん、
OTA するのに4ギガとか必要だから、うん、OTA するたびにいろいろ消して OTA してるんだけど、だまあもう次64でもいいんだけどさ、32なら別に、とりあえず 十分なんだけどね、僕的な使い方だと。
うん。うん、まあ、奥井さんは128かやった。
まあね。
いやでもファブレットにしたらさ、だからこそストレージ必要だと思うけどな。やっぱビデオとかも見たいしさ。
そうだな。
あとその、ね、唯一のコンピューター的な使い方ってさっき言ってたけど、まあ新興国ではないにしろ、うん、そのね、 PC とか Mac とかとフォトストリームがあるからっつってもそれ繋がないとダメじゃん、うん、その他に母感がないとさ、いつかは消えちゃうわけだから、
うん
そう考えるとでかいプラスは32からスタートするべきじゃないかなとは思うけどね。
うん、まあな、
うん、まあそういう人は漏れなく128買ってほしいっていうことでまあやっぱ一定のユーザー数は層はほとんど使ってないっていうスタッツがあるんだと思う。
うん、まあそれはね、僕もね、使ってないとかね、ほとんど入れてない人は何も知ってるから、うん、まあそれはなんとなくわかるけど、
うん、
でアプリやっぱでも写真とかビデオはちょっと違うと思うんだけどな、うんうん、やっぱり
そうだね。
まあだから多分ね、まあもちろんコストの問題だと思うけどね、最後はね。
もちろんね。
32にして儲かるんだったら32入れるはずだから。
うん。
うん。まだ来年こそは32から始まると期待したいけど。
そうだね。
うん。
いや多分、憶測なんだけど、そのフォトストリームがちょっと良くなるとかいうのも、多分 iOS8 でまた変わると思うんだよね。
うん。
だけど多分キーノートでは発表しなくて、
うん。
多分先週、セレブリティのヌードが、流出したっていう話があったから、
うんうん、
あんまりフォトストリームで iCloud バックアップいいですよっていうの言いづらい雰囲気だったのかなっていう。
なるほどね。ヤブヘビになりそう。
そうそう。多分もう2ヶ月もしたらみんな忘れると思うんだけど、
うんうん、
ちょっと先週のこれだから、ちょっと放っておこうみたいな。う
ん、あとさ、あとさ、ヨセミテでフォトアプリが変わるじゃない ?iPhoto とアパチャやめてさ、フォトアプリ作り直してるから、まあ、その時にもしかしてもうちょっとフィーチャーするかもね。
そうだね。
うん。
うんあれはでも来年出る、年内出るんだっけ？
いや、一応ね、今年、あ、違う、来年だったかな。今年後半だったか来年だったか。
うん。
まあ多分、ホリデーに向けて、Mac はもう一回リニューアルするんじゃないかな。
するかな？
わかんないけど。
ヨセミテの 10.10.1 ってこと？
いや、Mac ってバック本体ってこと？
そうそう、マッキントッシュのラインナップを、ホリデー向けにリニューアル用の発表会がもう一回あったりしてっていう。
あ、ハードウェアはね。
そうそう
っていうか、あれじゃない？だから iPad の時にやるんじゃない？来月。
うん。まあ、その時にソフトウェアももう一回紹介するっていうのはまああるだろうけどね。
うん。だから今回さ、ソフトの紹介少なかったけど、例えばハンドオフとかは紹介できないじゃん。ね、Mac 対応してないからさ。
うん、
対応してないから、まだ出てないからさ、
うん。
うん。
だから多分そういうのを来月やるんじゃないかな。去年もだから、9月 iPhone、10月 iPad だったから。
ああ、なるほど。
そうそう、
うん。紙の出番なかったもんね。
そうそうそう。うん。紙クレイグね。
紙は出てなかった。
ヘアホースワン、ね
はい。
スクリーンサイズはどうですか、奥井さん。
そう、スクリーンサイズの話、じゃあ、この次にするとして、
ね、
これスポンサーを紹介していいですか、
うん、あ、どう
はい。今回のエピソードスポンサーがいまして、デプロイゲートさんです。これマッシュルメッセージなんですけども、今年7月頭にリリースされたすごいアンドロイドアプリがあります。とあるアプリがあるんですけども、個人の開発者が趣味で初めてリリースしたという、そういうアプリなんですが、リリースから1日で、プレイストアのレビューが233件ついて、その平均が 4.9 という、日本だけでなくて海外からも絶賛のコメントがついて、今でも高い評価が、ついている、そういうアプリがあります。で、まあ、こういうことはいろんなグロースハックとかを使ってもなかなか得られない難しいことなんですけども、どういうふうにして得ることができたか。そのデベロッパーの人はですね、まあ、開発の途中からアプリで使うとこういうことができるよというのをツイッターに投稿して、興味を持ってもらった身近な人を集めて、そのアプリをクローズドで配布したということですね。で、そこから、まあ、フィードバックをいろいろもらって、こういう機能が欲しいんだなっていうのを気づいて改善してまた試してもらうという、そういうフィードバックループをやって、さらにそのユーザーをどんどん増やして、 ね、気がついたらリリース前に3000人を超えるという、まあ、そういう最初のコアユーザーというのを世界中から集めることができました。うん、でもアプリのリリース時はまあみんなそれをお祝いして、誰にも言われるでもなくて、そういう、その最初のコアユーザーの人が使い方をいろんな知り合いの人にどんどんまた広げていくと、そういう、拡大に協力をしていったことが、大きい要因だったということですね。うん、で、まあ、やっていたことは2つありまして、まあ、最初に自分の作った自身が身近な人に使い方を見せたということと、それを見て使い出した人のフィードバックを得ながら改善するフィードバックループと、そういうサイクルを繰り返すことができたということですね。で、まあ、これだけで、テストマーケティングとか実ユーザーテストによる品質改善、ファンを超えたエヴァンジェリストの醸成ができて、まあ、何より意味のあるフィードバックを得られることで、まあ、モチベーションを高く維持し続けることができたということが、このアプリを生み出す秘訣だったということですね。で、まあ、一人で開発しても使ってくれる人の声、生きた声を聞きながら、モチベーションを高く、より良いアプリを作り続けるために、デプロイゲートは、開発者と利用者の壁をなくした、このサイクルを回すための様々な機能を持ったサービスです。Android と iOS アプリをアップロードするだけで1分で使い始めることができます。で、リビルドリスナーだけのための、リンクがありまして、この URL が dply.me/rebuildfm。DPLY というのはデプロイの、シーンだけのやつですね。この URL はショーノートからもリンクしていくんですけども、この URL から登録すると無料で、制限なくずっと利用できるというベータプログラムに参加することができます。このベータプログラムは期間限定です。もうすぐ終了となりますので、まあ、この番組を聞いたらすぐに、登録してみてはどうでしょうか。というわけでデプロイゲートさんのスポンサーでした。ありがとうございました。
いやすごいですね。
これなんだろう、ホッケーとかそういうベータテスト、
そうだね。まあ競合としてはもちろんアップルが買収したテストフライトとか、
ああそうか、う
ん、あとまあ Google プレイでもね、本体で、ベータプログラムができるようになってますけども、まあデプロイゲートはクックパッドでも使っていて、まあこの CM にもありましたけど、社外というよりは社内とか、あとはその知り合いも含めたテスト、うん、そういうのがすごいやりやすいっていうところが特徴になってるみたいですね。クックパッドだと iOS は今テストフライトを使っていて、まあそれはこの社内テストをやり始めた時にまだデプロイゲートが iOS に対応してなかったっていうのだけの理由なんですけども、うん、Android についてはこのデプロイゲートを使っていて、ジェンキンスでビルドをして、プッシュ、Git にエンタープライズにプッシュしたら、その APK をビルドして、そのデプロイゲートに自動でプッシュするみたいなのも、ジェンキンスのプラグインとかがあって。
それはいいね。
うん、だから、プロリクエストで、こう、いろんなフィーチャーとか、バグフィックスとかを、マージするたびに、その新しいバージョンがデプロイゲートの方に出てくるんで、なかなかいい感じにドッグフーディングするのは、すごくよくできてますね。
うん。iPhone はどう動くのかな ?iPhone も結構、まあ、僕はずっとホッケーしか使ってなかったんだけど、
うん、
結構めんどくさいんだよね。自分でいろいろアップロードして。まあ、ホッケーはね、だから Mac アプリを出してて、うん、それを使ってちょっと、なんか簡単なスクリプトを書いて自分でやってたけど、
うん、
なんか確かに Git でできるのはいいな。
なんかコマンドラインをすると、あとまあ普通の HTTP でプッシュする API があるので、そういう既存のワークフローとかに組み込むのが割とやりやすいっていうのが。あるのと、
うんそうだね、
あとその Google Play のベータとか、うん、テストフライトの新しいエクスターナルテスティングっていうのがあるのかな。まあこれはその本当にもう配布済みのアプリの次のバージョンのベータテストとかっていうのにはすごく便利なんだけども、
うん、
なんか社内の人とかこう友達とか例えば15人とか追加したいとかいうのにはちょっとあまり向いてないので、
うん、
まあ使い分けで両方使っても全然いいと思うし。
うん
という感じですね。
そうね。確かにね、ベータやってると、なんだろうな、ベータのサイクルに入ってからは、そんなに、まあ、差がないというわけではないんだけど、サイクルに入ってからは意外と楽なんだけど、うん、特に iOS の場合は、誰かを追加するのがすごい大変だったりしてたから、
うん
まあ、その辺かな、やっぱり。
そうなんだよね。
うん。
ちょっと僕は、直接触ってないんだけど、Android の場合、そのサードパーティーのアプリをインストールするときに、結構いろいろシステムを設定をいじらないと、インストールすることができないんだけども、うん、その辺のヘルプとか、 状況とかをローカルのアプリでチェックすることができるので、テスターの人がちょっとこれインストールできないんだけどとかいうのもヘルプがすごくやりやすいとか。
確かにね、うん、確かに僕もねホッケーに使い始めた一番の理由はそこかな、うん、テスターの人が入れやすいっていう、
うん
うんうん、初めてなんかこうウェブから入れれるみたいななんか作って、それまではなんかすごいこう iTunes につないで、うん、なんかすごいめんどくさいことさせないといけなかったのがそう変わったから。
そうね、
うん、
まあ、その辺、だからデプロイゲートは、これミクシーさんがもともと社内用に作ってた、その、社内サースみたいなやつをもう、外に出しちゃおうっていうので始めてて、サイトも基本英語ではもちろん使えるんだけど、まあ日本で使ってる人には日本語の UI ももちろんあるしというので、まあそこら辺が他と比べて良いかなと。
そうね。まあ自分たちで作ってるっていうところがやっぱ多分いいんだろうね。
そう、日本の会社でこういうサースをちゃんとやってるのってあんまりないから。
ないね、確かにね。
まあそういう意味でもちょっと応援したいという。のありますね。はい。URL をもう一回言います。dply.me/rebuildfm。ここから登録すると、ずっと無料で使えるベータプログラムというのに、期間限定でサインアップできますので、よろしくお願いします。スポンサーシップどうもありがとうございました。はい。では、
はい、
iPhone6 の画面サイズですけど。
はい。
うん。
画面。なんかね、その、まず、iPhone、6なんだけど、まあ、ピクセルのサイズが 750×1334、
うん、
で、2X なのね。ってことは、横のサイズが375ポイントの、縦が667ポイントだから、縦も横も奇数なんだよね。
うん、
で、その、まあ、縦奇数っていうのは、まあ、確か MacBook Air も、どれだったかあったと思うんだけど、横奇数っていうコンピューターのディスプレイって多分初めてじゃないかな。そのまあもちろん奇数じゃない、まあ、あのピクセル数的には偶数なんだけど、もちろん、
う
ん、
そうだね。
で、ポイントの数ではもう奇数だし、しかも2でしか割れない、4でも割れないし、もう、
うん、
だからこうかなり思い切ったことしてきたなっていうのがまず一つ、
うん、
で6プラスはまああの、画面自体は、まあ、フル HD。
そうだね。
1920の1080なんだけど、うん、論理的なサイズは 1242×2208。
はい。
で、3X なのね。
うん、
だから、こう、ポイント的には 414×736 なんだけど、その 3X でレンダーしたのを 1.15 分の1して画面に表示してる。だから、う
ん、
もうダウンスケールして画面に表示してるんだよね。
それはそのドットバイドットでは表示できないっていう、ね。
できないっていう。そう、そう。23分の20かな、
うん、
のスケールで、表示してるので、ピクセルパーフェクトで例えばラインを1本引くっていうのがもう基本的にできない。
UI キットだとできないってことだよね。
UI キットだとできない。
OpenGL とかだと、まあ、1080p でレンダリングできるのかな。
多分ね、そのハードウェアの下の方の API を使うと、
うん、
きっとその、スケールする前じゃないや、スケールする前じゃないな、その画面の直の VRAM みたいなのを取れれば、できると思うんだけど、
うん
うん、UI キットから見ると、うん、てかまあ、普通にアプリケーションデレゲートで UI スクリーンのメインスクリーンのサイズを見ると、414の736としか出ないので、
うん、
で、それで普通に例えば1ポイントのラインを引くと、もう、あの、ラインを引く場所によってはそのブラリーなラインが引かれるっていう状態。
うんうん、
で、まあ、なんかだいぶ思い切ったことをしてきたなというか、
ね、
その、うん、なんかこう、多分予想でしかないんだけど、これは最初からこうこのサイズにしたかったんだけど、 1242×2208 っていう液晶はまあ作れない、もしくはすごく高いかなんかその辺の理由でなんかなと思うんだけど、
まあ 1080p って解像度自体はまあスタンダードでもあるし、
そうそうそう、うん、スタンダードだからね、
うん
うん、だし、まあ、ビデオ、フル HD をもしね、見たければ、ね、確かにピクセルパーフェクトなフル HD。もちろん、まあ、といってもまあ、大体最近のビデオの HD ソースってそもそもこんだけ解像度ないんだけど、
うん、
だからまあ、こう、まあ、実物見てないから、なんとも言えないけど、どういうふうに見えるのか、ちょっと興味があるというか。
そうね、相当いいスケーラー積んでるとは言ってたんで。
そうね。うん。まあ、あとは、このサイズで、だ、ピクセルパーインチ的には401、うん、だから、まあ、相当 PPI 高いから、もうわかんないでしょっていうことなのかもしんないけど、うん、一方でさ、そのサファリ8からヘアライン CSS とか出てきて、そのヘアライン CSS っていうのは、サファリはまあ CSS もポイントなんだけど、だサファリとかで今までは1ピクセルのラインは引けなかったね、リテナディスプレイで。それが引き、できるようになったんだけど、うん、サファリはそういうふうに対応してるのに、こう画面の方はピクセルパーフェクトはもうどうでもいいでしょみたいな流れになってるのが、なんかちょっとどうなのかなっていう。
今多分、オーディオで聞いててちょっとイメージしづらいっていう人は、さっきツイッターに貼ったんですけども、アーカイブで聞いてる人はショーノートにも方にもリンクを貼っておきますが、iPhone 6 Screens Demystified っていうページが今話してるのがどういう風に図でなってるのかっていうのをちょっと図でなってるので、
うん、そうね、ペイントコード、
そうペイントコードが紹介してるのでちょっと見てみてください。
うん、そうね。うん。でさ、Nexus 5はさ、フル HD の 3X で、うん、だから 360 の 640 じゃない？
そうね。
うん。で、まあ 4.7 で、あのサイズなんだけど、多分 5.5 でそのサイズにするとでかすぎたんだろうね。だからね、だからポイントパーインチ的に今度は大きすぎるのを避けたかったんだと思うんだよね。というのはだってもしこれ 3X フル HD でピクセルパーフェクトにすると iPhone6 より解像度下がるんだよね。解像度っていうかまあポイント数で言うと、
要は iPhone6 が 375×667 で、
うん、
6プラスが 360×640 になってちょっとポイントが下がっちゃうってことになる。
そうそうそう、
だ
からそれもしたくなかったんだと思うけどね、きっとね。
なんで iPhone6 を 360×640 にしなかったの？じゃあ、
多分コストじゃないかな。わかん、あとね、iPhone5 と iPhone6 はね、ピクセルパーインチじゃない、ごめん、ポイントパーインチは同じなのね。163ポイント。
ああ、そっか。下がるっていうのは言いたくなかったんだ。
そうそうそう。だから、PPI 的には一緒。まあ、どっちも PPI なんだけど、うん、ポイントパーインチ的には一緒で、ピクセルパーインチ的にも、まあ、だから一緒なのか。うん。で、iPhone6 は、ポイントパーインチ的には153。
うん、
うん。うん。ピクセルパーインチ的には401。
なるほど、うん、まあでも6で 1080p のソースが見れないっていうのはちょっと残念かもね。
ああ、なるほどね、
うん
うん、まあでもその辺どうなんだろうな。
まあ多分、うん、誰も気づかないんだと思うけど。
う
ん、
そう思う、僕もそう思う。
うん、
これでもソフトウェアを作る人の話ですけど、うん、iPhone のね、
うん、
まあこれでもピクセルパーフェクトのアプリを自分でこう頑張って作るっていうのは相当厳しい感じにはなるよね。
だと思うな。ちょっと僕もまだ2日しか経ってないからいろいろちょっと見てはいないんだけども、まあ一方でそのもうずっとそのオートレイアウトとか、
うん、
もうここ2年ぐらいずっとこう使って使ってってアップルも言ってるのと、うん、あと iOS7 にした理由、フラットデザインにした理由の一つが、まあ、あのピクセルパーフェクトじゃなくてもいいかなっていうところに持ってってると思うんだよね。例えばボタンとかをさ、昔みたいにこうリアルなボタンにすると全部のこう解像度を用意しないといけないし、こうやってスケールされるとさ、ちょっとやっぱこう綺麗にならないじゃない、
影とかついてるところがね。
そうそうそうそう。だけどそのフラットになってからはさ、ただの矢印とかさ、だから線と点となんか曲線の組み合わせみたいなボタンが増えてきたから、まあ、スケールしやすいじゃない、
うん、
で、iOS8 から PDF だったかなをサポートしてるのね。イメージアセットに。
うん、
だから、その、ベクターイメージをボタンとかに使えるようになったから、だから結局その、まあ、ピクセルパーフェクトじゃなくてもいいでしょみたいな方向にソフトウェア的には持ってってるので、その、自分でそういう、まあ、ルールに則って作るんであれば、そんなおかしなことにはならない。と思うんだけど、
うん、
逆に言うとだから iOS6 の時みたいなアプリを作ってる人にとってはちょっとまあきついかもねっていう、
うんうん
うんね、まあでもゲームとかさ、もうまあ PC ゲームなんか特にそうだけど、ピクセルパーフェクトじゃないゲームいっぱいあるよね、スケーラー使ってさ。
まあそうそう、ここちょっと考えがあるんだけど、 半分ヨタ話なんだけど話してもいいですかね。
いいよ。
半分じゃないかな。75% くらい。この、多分、この今回の発表会の一連の動きを見ていると、まあ、Apple のデザインプリンシプルとして、ピクセルベースの UI から抜け出そうとしてるっていう予感がしていて、
うんうんうん、
ちょっとさっき、この後にも話すと思うけど、ウォッチのデモで、3D 絵文字ってのがあったでしょ、
うん、
あれ、こう 3D モデルで絵文字を書いてるってことね。
うん、
それからウォッチのトランジションがあれ 3D の CG になってたのね。
うんうん、
これどういうことかっていうと、Apple のデザイナー側で、3D グラフィックスのノウハウを貯めつつあるっていうこと。
ほう。
で、それからもう一つ、その iPhone の iPhone 6 Plus のスクリーンがドットバイドットでなくなったっていう話ね。
うんうん、
それからもう一つ、GPU の話があって、
うん、
で、Apple って今 GPU のエンジニアを募集してるんで、まあ、長期的には自分家で GPU を設計するっていう流れは間違いないんだけども、それまで、GPU の設計って数年はかかるし、インテルも GPU の設計は相当苦労していて、今でもこう AMD とか NVIDIA にビハインドしてるんですよね。
そうだね。
なんで多分、Apple 製の GPU はあと数年かかるとして、じゃあ次の世代の GPU 何になるかっていうと、イマジネーションテクノロジーの次の世代の GPU になると思うんですが、そこで何追加の機能がつくかっていうと、ハードウェアレイトレーシングの回路がつくんですよ。これ何かっていうと、まあ簡単に言うと、今までのゲームグラフィックスで難しかった部分っていうのが、影の部分だったりとか反射の表現だったんですよね。
うん、
で、そこは、フェイクでごまかす手法っていうのはいくらでもあるんだけども、Apple が求めるクオリティの UI キットレベルの影というのは、これまでの GPU では出すのがすごく難しかったんですよ。リアルタイムで影をつけるっていう。
うんうん、
でも、ハードウェアレイトレーサーがつくと、それがリアルタイムで出せる。UI キットクオリティの影が 3D モデルに対してリアルタイムに出せるっていう、
うんうん、
影がぼやけてる感じであるとか、うんうん、反射が回り込んでる感じとかね、それが 3D で出せるようになるのが、今回 GPU、 その GPU が来なかったんで、まあ、多分来年のモデルではその GPU が乗ってくると、
うん、
で、そういったこう点と点をつなげると、Apple の UI は、今後ジオメトリーベースになるんじゃないかと、
うん、
わかります、
うん、そう。だからまあ、その、ピクセルパーフェクトではないってことだよね。
そうそう。3D で、3D モデルで UI を作って、それを GPU でレンダリングする。
うんうんうん、
そうすればリアルタイムに視点を傾けたら UI も傾くし、まあ、もろもろやりやすい。そのトランジションも今まで 2D だったのが 3D でできたりとか、
うんうん、
まあ、表現の幅がだいぶ広がると。
うん、
今、ホームスクリーンのパララックスとかあるけど、うんうん、ああいうのもそういう風になるってこと？
そう、あれも疑似 2D で、あ、疑似 3D で、
うん、
例えばアイコンのツヤツヤも、あれはイメージを上にパカって重ねただけなのが、本当に 3D で表現できるようになると。
まあそうだね。だ、うん、マッピングすればいいんだよね。テクスチャーマッピング。そうそうそう、バンプマッピングか。
そうそう、そう。
すればいいんだよね。うん、
というのが多分来年か再来年に来るはずと。
まあ、そんなに早く来るかどうかはまあともかくとして、まあなんとなく来るかな来ないでほしいんだけど。
じゃあ今の難しいか、今の iOS 7、8のフラットなデザインっていうのはその過渡期にあるっていうこと、う
ん、まあ過渡期にあるって話ですね。で、ゲーム業界ではそういう、変化がまあ10年とか7、8年くらい前に起きてて、まあ 2D グラフィックスから 3D グラフィックスに移って、まあ 2D デザイナー、2D プログラマーの大量絶滅が起こったんですよね。なんで、こう、UI デザインも、まあ、あと来年、あと1、2年したら、そういう大量絶滅の時が来るんじゃないかなっていう、ヨタ話。
本当かな。
まあ、ただその、まあ、iPhone がどうなるかは別として、まあ、時計なんかはさ、確かにその、さっきもちょっとハクが言ってたけど、ちょっと違う UI を持ってきて、
うん、
その 3D っぽいトランジションも実際してるしさ、
うん、
だからまあ iPhone にいきなり乗せてこないにしても、どっかに乗せてくる可能性はあるよね。
まあそうそう、
うん、
まあ、あと2、3年して、今の話を思い出して、あの時、あの人はこういうことを言ってたんだな、と。
今、あの時から勉強しとけばよかったな、と思いながら、絶滅するわけ。
そう。ただの狼少年じゃなかったんだ。
2年後楽しみだね、じゃあ、それ。
はい、そういう話です。
まあな、確かにな。まあでも、実際、ポイントパーインチがこんだけ上がると、その、ピクセルパーフェクトじゃなくても、いいっていうのは、まあ、そのグルーバーが先日のポッドキャストでも言ってたんだけど、うん、もうプリントの世界ではそうなってるんだよね。
ああ、なるほど。
そう、だから紙に印刷するときに、ピクセルパーフェクトとかもう誰も考えて印刷してないのと一緒になるはずだっていうのが、まあ、グルーバーが言ってたことなんだけど、うん、まあ、だからそれは 2D の世界だけど、それこそもし本当に 3D になるんだったら、多分本当に関係ないから、うんうん、関係ないっていうか、まあ、そのね、3D のオブジェクトってこう、いくらでも好きにズームできて回せたりとかして、あっという間にそもそもピクセルパーフェクトでレンダリングされてないから。
そうそう。
うん。
なるんじゃないですかね。
うん。大きく出てきたね。
いや、ヨタ話ってレベルじゃなかったけど、
うん。
いや、なかなか興味深いと思います。
何？予言？
予言。予言。予言だね。予言。黒さんが予言し、2年後にちゃんと検証して
。検証エピソード
やらない
と。
まあ、もし当たってたら iWatch ください。Apple Watch か。
Apple Watch。
Apple Watch 3ね。じゃあ2年後だから。
じゃあ、ちょっともう1時間なってきたんで、何はどれを買う予定ですか？
あ、iPhone？
うん。
まあ多分6かな。うん、一応紙サイズコンパリションっていう PDF がこうあって、うん、印刷して、どんな大きさかっていうのを試せるやつがあるんだけど、うん、まあ、4.7 かな。うん、ただね、5.5 もね、まあ、紙だから分かんないんだけど、うん、まあ、ギリギリ持てなくないかなと思ってはいるんだけど、
確かにね。
うん、まあ、まあでも、多分、これまでの経緯からいくとさ、今年6出して、来年まあ 6S、まあ 6S なのか何なのか知らないけど、来年、まあね、マイナーアップグレード版を出すと思うから、うん、4.7 買って、まあ、後悔しても、まあ、まだ来年あるから
。まあ、後悔したら両方買えばいいんで。
うん、まあ、回線がなければね、両方買うとか。
ああ、そう
ですね。うん、悪いだけど、まあ、
キャリアがあるよ
ね。そうそう、あるから、ちょっと、そういうわけにもね。
うん。
うん、まあ、一応ね、店頭に並んで買って、両方試させてもらってから買おうかなとは思ってるけど、今回は。
うん。
うん
うんうちも奥さん用には6かな。
おう。
多分。
黒さんは6プラスってこと？
僕は宗教上の理由で買わない。
ああ、買わない。そういうことね。
僕も宗教上の理由で多分買わないとは思うんだけど。
てか、買わない2人がこの話したらどういうこと？
いや、奥さん用に。
まあ、うちも奥さん 5S なんで、まあ今年は更新しなくていいかなと。
ああ、そうか。
うん持ってるけどね。まあ店頭でちょっと見てみないとまだ判断がつかないかな。
うん。あと、まあちなみにが、実際に見た人のレビューをいろいろ読んでみると、画面はとにかくどっちもすごい綺麗だって言ってたね。
うん、
うん。
その今の 5S と比べても、Nexus とか Galaxy と比べても、ちょっと一段上の液晶が、なんかいいって言って、
うん
うん、まあ多分コントラストが高いからだと思うんだけど。うん、
IPS 液晶らしいよね。
うん。
こう、イグゾーとかじゃなかったんで、ちょっと意
外だった。そうそうそうそう。うん。イグゾーだってシャープしか作れないでしょ、まだ。
まあ、そうだよね。
うん、
そ
う
そ
う。だから多分、供給的にちょっと無理だと思うな。
うん。うん、なるほど。
まあ、日本でも多分同じ時期に出て、来週ですね、だから。
うん。うん、そうだね。
まあ、僕は日本にいるんで、うん、まあ、誰かが買うだろうから。
まあ、見せてもらってって感じ。
そうそう、そんな感じだね。
うん。
はい。ちょうど1時間なんで、まだ半分も行ってないんですけど。キーノートの順番に行くと、ペイですかね。
うん。うん。
ちょっと日本にあんまり関係なさそうな話かなっていうのもあるので。
確かに。
ささっとやった方がいいのかなと思うけど。う
ん、僕、ちなみに日本の状況逆にあんまりよくわかってないんだけど、今もう何、うん、何でもスイカで買えるの？
結構なものがスイカで買えるね。
うん、
まあ、コンビニとかレストランもだいたい対応してるし。
本当、うん、すごいね。さすがだな。
ただスイカっ で、まあ、フェリカとかいろいろ種類があって、うんうん、まあ、僕が使ってるのは、元からあるスイカ、プリペイドのやつを使ってるんだけど、うんうんうん、まあ、最近だとクレジットカードと一緒になってるのもあるし、うん、携帯、アンドロイドに入ってるのもあるしっていうので、
うんうん、
なかなかね、その、だから、Apple Pay のビデオがさ、
うん、こう、
クレジットカードがこんなにめんどくさいですよみたいな、な
んか、
ビデオを見せられて、でピリやるとこんなに簡単みたいな、ちょっと、
うん、
ティム・クックが異常にテンションが高いっていうあったんだけど、そもそも、うん、結構アメリカとかと日本とかでは多分これの受け取り方多分相当違うかなとはやっぱり思うんですよね。
そうだろうね、うん、
なんかニューヨークタイムズとかの記事を見てもなんか、いやこれが解決しようとしてる問題がそもそも問題ですらないみたいな、なんか記事書いてる人もいるし、なんか日本ではもうこんだけ NFC というかスイカとか流行ってるから、いやこれが未来なんだっていう人もいるし、相当割れてはいるよね、
うんうん、まあただこれ、まあタイミング的にもね、来年から EMB っていう新しい、まあこれも多分日本ではもうとっくの昔に導入されてる IC チップ付きのクレジットカードがやっとアメリカでも導入されるんで、
そうそう、タイミングとしてはすごくいいんだよね。
うん、そうだね、うん、
で僕ね、そう、 Google ウォレットがまあこれ同じような仕組みではあると思うのね。Android で Google のクレジットカードをリンクしとくと Android の NFC で払えるっていうのがあります。で、
うん、
僕は3回ほど使ったことあるんだけど、どういう使い方だったかっていうと、ウォールグリーンとかね、ピーツコーヒーとかで使えるんで、
うんうん、
まず携帯をポケットから出す、でアンロックする、でそのリーダーにタップすると、Google ウォレットのアプリがバッて出てきて、ピンコードを入れろって言われるのね、うん、その本体のピンとはまた別のピンなわけ、それはウォレット用のピン、
うん、
で、
なるほどね、
でピンを入れるでしょ、そしたら、うん、アンロックされて、もう一回タッチするのね。なんか知らないけど。まあ多分、つけたままアンロックすればいいのかもしれないけど、まあ普通はこう、つけたままだとちょっとタッチしにくいから。
確かにね。
一回アンロックして、うん、アンロックするのかと思って、タッチする、うん。そうすると、普通のクレジットカードかのように、そのリーダーが、読んで、ピッてやって、うん、いくらいくら払いますか？イエスってやって。で、まあなんか政府へとかだったら、なんか、5000とどこどこに寄付しますか？とか言って、イエスノーってやって、で、かつ、なんか25ドル以上だったら多分サインもしなきゃいけないのね。だから、全くクレジットカードを出すのに比べて全然便利になってないのよ。
なるほどね。
うん、だから、全然これはダメだなと思ってもう2回ぐらいしか使ってないのね。で、うん、今日、この番組始まる前に、ちょっと、スモールフーズっていう、なんかホールフーズのノックオフみたいな、ね、ショップでコーヒー豆と、ジュース買ってきたんだけど、
あそこね。
その時は、あそこは、iPad のレジスターがあるから、
ああ、そうだね。うん、
買うときに、はい、商品出して18ドルですって言って、クレジットカード渡して、スワイプして、返してもらって、
うん、
サインなし、レシートなし、ID チェックなし。
うん、
だから全然何も不便じゃないんだよ。
そうだね。確かに、ね、確かに。
だから、アメリカの場合、今問題な、解決したい問題は、その不便さっていうのがあるか、あるとすればそれと、あとはその、フラウド、
そうだね。
その番号がスキミングされるっていう方。
うん。
そっちの方が問題、むしろ問題で。
そうだね。
便利になるかっていうのは、あんまりクレジットカードで全くみんな困ってないと思うんだよね。
そうなん
で。
まあ、実際問題、まあ、もちろん時々サインしないといけないし、時々 ID 見せろって言われることも、もちろんあるんだけど、うん、ほとんどの場合はそんなに面倒ではないので。
そう。
うん。ただまあ、それでもまあ、なんだろうな。多分まあ、安全、まあやっぱフラウドが一番大きいと思うけどね。この2年で多分1億枚ぐらいクレジットカードの番号流出してるから。だからまあもうちょっとやらないとダメって感じになってるんだと思うけど。
まあただその辺不便なのは、壮大なこう利権の構造があって、いろいろ簡単にはできないっていうね。で、その構造に風穴を開けるっていう意味で、こう、ぜひ頑張ってほしいなっていう。う
ん、確かにね、うん。まあでも一応さ、EMV も含めて、クレジットカード会社ももう、ちょっと本腰を入れてやってるから。
まあそうね。
まあこれは普通に進んでいくと思うけどな。うん。
そう
だ、ね、でまあ聞いた話によると、カードリーダーとかってレンタルが多いらしくて、だからこう、何、お店の人が、結局さ、お店の人が変えてくれないと最後はダメなんだけど、もうその、カード会社側から新しいの、はい、もうレンタルリース終わりましたっつって、こう、新しいのが、来ちゃえばいいだけだから、カード会社が本気になると意外とこう、まあ8割9割ぐらいまではあっという間に進む可能性はあるね。まあ最後のすごいね、少ない、 なんかその辺のすごい小さい町の、なんか駄菓子屋さん的なみたいなところはちょっとわかんないけれども、まあ、これ2年、3年ぐらいで本当にあっという間に、こう、十分普及する可能性はあるんじゃないかな。
まあ、あるね。うん。まあ、あと日本がこれからどうなるのかっていうのもちょっと気になってて、こう、日本のフェリカって、NFC のタイプ F って言って、あの、iPhone 6に付くタイプ AB とは互換性がないんですよね。
うん。
で、それなんでかっていうと、フェリカネットワークスっていう会社があって、まあ、そこがゴニョゴニョっと、ゴニョゴニョっとこう、あの、上納金を取ったりとかですね、ライセンスフィーを取ったりとか、そういう構造があるらしくて。まあ、そのフェリカネットワークス系のタイプ F がこれだけ広まってるのに、まあ、ただ、ぶっちゃけ言うとこれ日本しか、こう、
そうだね。
進出できなかったんですよね。企画としてはそんなに悪くないんだけど、やっぱりライセンスフィーがいるっていう時点で、iPhone が積むことは 0% だろうと。なんでそこをどう住み分けすんのか、あの、勢力が変わってくのか。
そうね。だからリーダー側が両方持つのか、iPhone が両方持つのかって話だよね。
うんうんうんうん、
でも iPhone だけじゃなくて、ほら、まあ Android も、まあ日本で売ってる Android はもちろん対応してるにしても、
うん、
他の Android はまあしないだろうからさ、こう勢力的にはいずれこう、劣勢に回るのはなんとなくこう見えてる気がするんだけどな。
まあ長い時間かけてね、多分ね、うん、
そうだね。まあさっきの Google の話だと Google ウォレットはその認証ピンコードやってるにもかかわらずサイン求められたりとかするから、その辺が Apple の場合タッチ ID で認証したから ID 入れないっていうなんのかサインもいらないのかっていうことだよね、うん、だからそれは運用上の話だと思うんだけど、
うん、なると思うけどね、
うん、まあそうなってくんないと意味ないよね。
うん、意味ないね、確かにね、うん、そう。まあでもそこは多分あのビデオ、まあちょっとね、すごい詳細まで紹介してなかったか分かんないけど、うん、多分そうだと思うけどね。
そうだね。
うん。パスブックでしかも使うから、多分端末に近づけてアンロックと認証は同時じゃないかな、きっと。
うん、なんかビデオ、やってるとこのビデオ見たんだけど昨日、
うん、
あの近づけてあの立ち上げに指を乗せると、うん、アンロックしたら同時にあの支払いって終わりって感じだったね、
うんうん、
まあその店によってはその後も一回なんかイエスの確認が出たりとかあるかもしれないけどね。
あ、確かにそういうのはまた別の問題だから
オペレーションの問題だから
そうそうそう、
あるんだけど、
あとなんかドネーションするかとかいろいろ聞いてくるからね。
あ、聞いてくるね。
そうそう、今ツイッターでアメリカのクレカは IC カードないのって言うんですけど、ないんですよね。
うん、ないんですよ。
今年、
うん、
来年ぐらいにかけて、あの、やっとみんな変わるはず。
ね、今年からね、今年一周されてるカードは大体
ついてる。まあ、うちのは1枚だけついてるかな。
うん。そう。去年一周してたやつはついてない。
そう。で、これは、その、うん、今多発してるそのスキミングとかの被害がもうやってらんないので、やっとカード会社が対応し始めて、で、これを導入すると、そのフラードが、詐欺が起こった時に、どっちが支払うのか、責任かを、その、なすりつけ合いっていうのがこれから始まって、販売店はその、対応したリーダーを持ってないと、あの、詐欺が起こった時に、その、あれだね、店というか、保証してくれなくなるので、
う
ん、店側はそれを導入せざるを得なくなるという、そういう、なんだかすごいルールで、進めてるらしいんだけどさ。まあ、これであの、今回の前に1エピソードあれば、多分この話したと思うんですけど、まあ、ナーンが、あの、バックしてた、コインというね。
ああ。僕もバックして
た。白黒さんもバックしてた。
4口。
4枚ぐらい買ってた。
そう、う
ん、これ多分、日本の人としては分かんないかもしれないんで、簡単に説明してほしいんだけど。
ね、コインはその、スクエアリーダーみたいなカードリーダーを iPhone に挿して、自分のクレジットカードをスキャンして、そこから得たマグネット情報をそのままコピーしてコインっていうカードにコピーするのかな、
うん、
っていう仕組みだと思うんだよね。番号入れるんじゃないと思うんだけども、まあ、とにかくその自分の持ってるクレジットカードをそのコインカードっていうのにコピーできる、
うん、何枚もね、
何枚もでき、まあ、8枚まで、何枚っていうか8枚までできて、要するにこうクレジットカードとかデビットカードを例えば4枚とか5枚持ってる人がそのコイン1枚だけを持ち歩けば、いいと、うん、でコインのカードの上にこうちょっとしたボタンがついてて、どのカードを使うとかを切り替えて、 使えるという、まあ、クレジットカードだったんだけども、まあ、去年の11月に大々的にビデオを発表して、4月に出ますって、春だったかな、うんうんうん、春に出ますって言って。で、まあ、僕もバックしたし、白黒さんもバックしたんだけども、うん、春になって、うん、これはすごいと思ってバックしたんだけども、うん、春になったら、夏になりますって言ってだから要するに3ヶ月遅れて、うん、でそっからほぼ毎月のようにこう夏出ます夏出ますってこうずっとメールしてて、こう5月ぐらいからいろいろ宣伝も打ち始めて、ウェブサイトとかに、うん、散々宣伝もして夏出ますよっつって、夏の終わりに出ませんとかって言ってこう大炎上したっていうのがあって、こうまああの、まあ、ちゃんと作れない技術的な問題ももちろんあるって、それで怒ってる人もいっぱいいるんだけども、結局いろいろ分かったのは、こうまず 80% ぐらいしかこう通らない、
うん、
こうコピーをしてもね、
結局だからコピーをするっていうのがその詐欺グループがやってることと技術的に何も変わんないってことだよね。
そう、技術的に同じで、うん、それがしかも8割ぐらいしか通らないっていう技術的な問題もあるのに加えて、バイタテストをしてみたら、店が受け付けない場合もあるわけ。要するにだからよくわかんない真っ黒なカード、番号も名前も書いてないカード出されて、うん、これでって言われたら
怪しい。
怪しいから、これ何ですかつってこう、店が受け付けてくれない可能性まで。だから絶対に 100% にならないわけ、
ね。しかもさ、名前がプリントされてないから、ID 見せても分かんないんだよね。
そうそう、ID 見せても分かんないし。だから、で、技術的な問題を抜きにしても、もう 100% 使えないのはもう、ちょっと明らかで、で、それでコインが何て言ってるかというと、バックアップで今までのカードを持ってくれとかいう話をし始めてて、いや、カードを持たなくていい派が、この製品のコンセプトだったんじゃないのっていうところで、まあ、大炎上してたんだけども、
うん、
結局、まあ、今回の Apple Pay で、まあ、完全に終わり。
完全に終了だね。
完全に終了。
だあれだよね、その、できませんでしたっていうのさ、もっと1ヶ月ぐらい遅らせてればさ、なんかもう Apple のせいで終了したんだなっていう言い訳ができるのね。
う
ん、
ああ、そうね。
確かにね。確かに。
まあまあ、もう、どっちにしろ自滅してたけどね、
うん。うん、確かにね。いや、もういろんな問題、そもそもだから、ソーシャルにアクセプトされないという問題は多分4月ぐらいに分かってたはずなんだよ。
あ、
うん、絶対テストしてるから、
うんうん、
だからそれをもう認めて早めにこうピボットするなりなんなりすればよかったのに、こうできるできるってずっと言って、宣伝まで打ってできませんって言ったら、
うん、
まあそれはまあ炎上するわなっていう
、うん、お金返ってくるかな、
うん、
リファンドはするんだよね。
うん、僕はもうリファンド来たよ。
あ、本当に？リファンドしてって言ったけど、うん、まだ何も来ない
、うん。何回かメールしないと来ないみたいな。
あ、そう。
僕3回メールしたもんだって。
おぉ、しないとじゃあ、あと2回。
うん、まあ、そういうのも含めて、この利権がうごめくところだから、そんなポットでのスタートアップがやりますとか言って、キックスターター的なので、資金集めてもダメってことだよね。
うん、まあね、うん、まあ、カードやっぱ難しいんだろうな。
うん。
うん、まあ、この辺は、やっぱりまあ最初は US オンリーなんでね、どうなるか分かんないけど、うん、まあタイミングも含めて、普及する余地はあると思うし、
そうだね。う
ん、さっき言ったその Google ウォレットの使い勝手とかも、やっぱ出すのに勇気いるんだよね。その、やっぱさ、携帯出して、ペイするとかってなんかギークっぽいし、うん、店の人も分かってないから、うん、何やってんのみたいなこと言われるとすげえ恥ずかしいし。
う
ん、
そう、僕ね、スクエアキャッシュ、スクエア
ウォレット。
ウォレット、
うん、
うん、店の人に教えてあげたもん。
こうやるんですよ、つって。
ここ押して、とか、つって。何してんだろう、僕は、とかって。
まだそれが Apple Pay がね、普及すれば、ね、店の人も分かるようになるし、
うん、
リテラシーが上がるという意味では、歓迎ではあるけどね。
そうね。
うん、はい。じゃあ、最後。ウォッチ。
うん。時計。
時計。
時計ですね。このさ、ね、まあ、Apple Pay も含めてだけど、名前がね、iPay とか iWatch じゃなくて、うん、アップルなんとかに変わってきたのは、
うん、
これはスティーブ・ジョブズからの脱却とかそういうことですかね。
どうなんだろうね。
まあ、i が古くなってきたってことあんのかな。まあ、iMac からもう14、15年経ってるもんね。
まあね。
うん、
でもまあ、うん、うん。
どうなんだろうね。
うん。なんか、誰だっけ、シラキューサだったかが言ってたのは、だから、アップル、っていう名前をつけると、だからアップルのだっていうのが こう強調されるからみたいなこと言ってたね。
うん
うん、だから、シラキューじゃないな、マルコが言ってたのかな。だからなんか、アキュラ、まあ、ホンダなんだけど、アキュラっていうのが昔、なんかインテグラとかさ、日本だとまあ、インテグラとか売ってるじゃない、うん、シビックとかって名前で売ってんだけど、こっちでそれで売ると、だから、それがアキュラのブランドの車だっていうのが浸透しないということに気がついて、
うん、
BMW とかずっと BMW1 とかさ、BMW3 とかって言ってるわけ。
うん、
だから、型番、だから1シリーズとか3シリーズだから、BMW3 とかって言わないとさ、わかんないじゃない、
うん、
だからみんなが必ず BMW っていうのを言うっていうふうにして、そのブランドが浸透していくんだけど、そのアキュラはだから、車に名前をつけちゃって、だから誰もアキュラインテグラとは言わないって、インテグラって言うから、
うんうん、
どこの車かわかんないまま、こう何年もやってて、っていうのをまだ10年ぐらい前に、こう、その失敗があって、今はだから、アキュラもなんかこう、多分数字がアルファベットになってると思うんだけども、
うん、
まあ、それと同じようなことなんじゃないかみたいなことを分析はしてたけど、
ああ
まあでも、こんだけ普及してるからね、別にそんなにあれでもない気はするけれども、まあもしかしたらそれが理由なのかなって、ブランディング的にはね。
まあ現実的な理由としては、その、例えば iPhone とか Apple TV とかもそうなんだけど、i なんとかっていうのの商標が結構いろんな国で勝ち合うことがあるじゃない？すでに取られてる。多分 iPay とか多分取られてる国結構あると思うんだけどさ。
そうだね。
だからそういうのはまあ訴訟してもいいし、そのライセンスフィー払ってもいいんだろうけど、まあ無駄な金なんで、それは。
確かにな、
うん。
もしかしてあれかな、パテントトロールとかがもう5年ぐらい前からいろんな i なんとかを登録してるから、
う
ん、
それは、
ね、そうかもね。
i watch とか絶対あるだろうしさ。
そうそう。で、Apple ってつければさ、Apple の持ってる自分の方で勝てるからね、
必ずね。Apple も自分のとこだからね。
うん。
あとはやっぱりその、うん。Apple Pay、まあ、Pay と watch ではちょっと違う発想なのかもしれなくて、まあ、Apple Pay だとまあ Apple がやってるっていうふうになんかちょっと信頼度が、あるっていうのが一つと、例えばさっきの NFC ペイメントとかも調べてみたんだけど、だからみんな違う名前つけてんのね、カード会社ごとに、なんかビザペイウェイブっていうのとマスターカードはペイパス、とかなんか、
ね、
だからみんなこう名前をこう変えたがるじゃない、そういう企画をさ、だからそういう意味では会社名がついてた方が、なんかビザペイなんとかとマスターカードペイパスと iPay ですっていうよりも、まあ Apple Pay って言った方が、あ、Apple のも使えるのねっていう。なんかリコグニションはあるかなと。
うん、確かにね。
うん、で、iWatch はなんかそのなんか iWatch ってちょっとギークっぽいので避けたっていう話を昨日どっかのポッドキャストで聞いたかな。
うん
うん
うん、
まあ、この Apple っていう文字があのロゴだとみんなねあの Apple 文字使ってるけど、
うん、
これ Mac だと、Alt Shift K で出るっていう。
出るね。
うんただこれユニコードのね、プライベート領域使ってるから、アンドロイドとか PC では表示できない、ね。
あ、そうなんだ。
さすがにユニコードには入ってないんだ。
うん、
なんかご了承して入れた方がいいと思って。
ねえねえ。
アンドロイドで表示すると、カッコ T とかいう文字になる。
ああ。
うん。
なんか不思議だね。キーボードショートカットは K で、アンドロイド出すと T で。でもマークは Apple っていう。
そうそう、なんの共通点もないけどさ。ウォッチはどうすか？
いやー、これ、もう僕は、その、エクササイズ、エンスジャストなので、まあ、その、非常にこう、嬉しいというか、その、僕この2年で多分15個ぐらいガジェット買ってるんだけど、エクササイズ系の。あの、どれ一つとしてちゃんと動かないわけ。
うん。
こう、ちゃんと動かない、もしくは機能が足りない。
それは iPhone とかと連携する感じの？
そう、iPhone、大体 iPhone と連携するものなんだけども、うん、まあ、簡単に紹介すると、例えば、こう、じゃあ、ハートレートモニターでも何でもいいんだけど、まあ、つけるよね、
うん。
で、アプリ起動しないといけないわけ。なぜか知らないけど。
うん。
うん、で、アプリ起動して、コネクトってやったら、画面に今のハートレートはこんだけですよって出てきて、それでやるんだけれども、こう、結構切れるわけ。
うん。
Bluetooth LE は、特にその体の反対側につけると、体ってその水分が多いから、結構電波を吸収しちゃうんで、
うん、
iPhone 右につけて、時計を左につけると、それだけでも時々切れたりするのね。あとポケットに入れるとかさ。
うん、
その体の場所によっては意外とこう、電波が切れちゃったりするんだけど、まあアプリが悪いのか iPhone の Bluetooth のスタックが悪いのか知らないけど、こう、アプリが落ちるわけ。切れたと同時に。
うん、
で、落ちるとコネクションが切れて、なぜか知らないけどそこでモニターをやめちゃうわけ。 で、僕としては、モニターはモニターでしてくれて、画面はだから表示だけしといて、でも最終的には後でシンクみたいな風に動けばいいんだけど、うん、まあ、まずそういう風にちゃんと動くアプリがほとんどない。
ああ、
で、アプリ自体も全然こう、大体ダメ。なんかこう、アウトソースしたみたいなすごいダメ。なんかよくわかんないフラッシュかなんかで作ってるのかよく知らないような変なアプリばっかりだし。
うん、
で、おまけに、その、まあ、この間買ったリフトっていうハードは3日で動かなくなって、どうやら初期不良があるらしくて、この間 CEO からこう、お詫びのメールが来るみたいな。なんかもうとにかくね、デタラメなのよ。とにかくデタラメで、どれもちゃんと動かないし、その、こうやりたいことが結構できなかったりとかっていうのが多いから、
うん、
まあ、僕みたいにそのね、週に5回も6回もエクササイズする人は、すごくこれ、いいと思うし、まあ僕もすごい、だからエクササイズ用としてはすごい欲しいなと思うけど、
うん、
まあだからそれ以外の用途だよね。そうじゃない人にどうアピールしていくのかは、ちょっとまあ、こう、これからというか、うん。
エクササイズはでも iPhone と一緒にしなきゃいけないんだよね、基本的には。
僕、まあこれだ、情報出てないから予想でしか言えないけど、てかまあ予想というか僕の希望は、
うん、
例えば走りに出てくんだったら、これだけつけて出てきたい。
うん、
で、iPhone 今まあ5なんだけど、まあすでにちょっと腕につけるには、こう、かさばるし、鬱陶しいんだけど、これ今度 4.7 インチ。それこそ 5.5 インチとかの iPhone を腕につけて走るって相当こう、なんかね、バカっぽいというか、あんなバカでかいものを腕につけて走りたくないわけよ。
腕に2個ついてるみたいな状態になるよね。
そうそうそう。
ウォッチとそれを、両方っていう。
だから、それはまあ絶対やりたくないので、だから時計だけつけて出ていきたいんだけども、今時計だけつけて出ていける時計はそんなにないのよ。スマートウォッチとか、このエクササイズ系の。時計で、まあ、ゼロではもちろんないんだけれども、それなりのことができて、ハートレートも取れてとかっていうと、そんなになくて、うんうん、まあ、もしくはあっても、まあ、まあ、200ドル、300ドル、まあ、アップルウォッチ並みに高いというかね。
うん、
で、まあ、最近やっと Bluetooth ついてきたけど、ちょっと前までは Bluetooth ついてなかったから、USB でつないで、
うん、
専用のアプリでシンクしてみたいな、すごいめんどくさいことしないといけなかったから、だからまあ、そう、もろもろ考えても、その、これだけで走りに、例えば走りに行くのに7にこうして、帰ってきたらもう Bluetooth で勝手に何もしなくてもシンクされて、
うん、
まあ、ヘルスキットなり何なりに勝手に入ってくれるっていうのが、まあ、僕のまあ、希望。
まあ、GPS がつけばそれができるようになるかな。
だそうなんだけど、まあ一応ステップトラッキングだけでも距離は大体わかるから、うん、だからそのまあそこはまあ本当は GPS ついてほしかったなと思うんだけども、まあそれはだからアップルウォッチ2じゃない、
うんうん、2とか3とか、
そうそうそう、
まあハードウェア構成から言うと、まあ今の時点でこう携帯電話、スマートフォンのコンパニオンがいるっていうのは、まあ仕方がないかなっていうね。そ
う
だね、
うん、
こう単体で動かないのかってびっくりするのはびっくりっていう
かですね。うん、確かにね、まあうん。まあでもだから、その、なんだろうな、設定するとかさ、なんか。
そうね。エクササイズモードとか作ればいいのかな。
そうそうそう。だから、まあ iPod、的なポジションかな。最初の iPod ってさ、曲を iTunes でシンクしないといけなかったじゃない。でね、曲、新しい曲入れるたびにシンクしてさ、まあ最初の iPhone もそうだけど、だからこう、シンクっていう作業はこう、ね、曲変えるたびにやって、まあめ
ん
どくさいながらもみんなやってたじゃない。多分まだその段階だと思うんだよね。とこう、Apple Watch、まあこれからちょっとどういう形になるかわかんないけど、そのスマートウォッチ全体が。だけど、まあ、ある段階でさ、iCloud とか出てきて、その、iTunes Match とか出てきて、曲のシンクとかもう何もしなくなって、その、ね、それこそもうパソコンなくても iPhone だけで、すべて始められるようになったじゃない、
うんうん、
だからまあ、時計が全部できるとは思わないけど、少なくともまあ、エクササイズ関連に関しては、
まあ、いずれはできるよね。
まあ、かなり早い段階で、最低でも。
うん、次か、次の次か。
そうそう。エクササイズに関しては、まあ、そこには早く行ってほしいかなという気はするかな。
うん、
うん。
でも、なんか、今回の Apple Watch は、その、ヘルス系のガジェットが欲しいな、みたいな人なのか、
うん、
ファッションアイテムとして欲しい人なのか、
うん、
それとも、 プレゼンでケビン・リンチだっけ、うん、あのアドビの人がなんかいろいろこんなこともできます、こんなこともできますとか言ってたけどさ、
うんうん、
そういうまあアンドロイドウェア的なガジェットが欲しい人なのか、
うんうん、
なんかいまいちターゲットがはっきりしない感があるんだよね。
そうなんだよな。なんかその辺がさ、どうなんだろうなっていう。僕のすごくまあ個人的な意見だけども、なんか最初はどっかにフォーカスした方が良かった気がするんだけどな。だから僕が予想してたのは、画面も多分なくて、
うん、
エクササイズだけをする。だからナイキフェールバンド的なとか、ナイキ GPS ウォッチとかあるんだけども、まあその辺から出していって、いやいや、スマートウォッチなんかしないですよとかって2、3年ちょっとこう裏で頑張って、
うん、
からやるのかなみたいな予想はしてたのね。
うんうん、
要するに、この、今年入るんじゃなくて、今年はちょっとこう、ジャブみたいなのを打っといて、来年、再来年にこう、いろいろ薄くなったとか、こう、電池が持つようになったみたいなのを、これは見計らってやるのかなと思ってたから、ちょっとなんかこう、どこにフォーカスがあるのか、微妙な感じはするかな。
まあ、スマートウォッチ自体、まだフォーカスがわかんないっていうかね。
そうなんだよね。うん、
全体で試してみ、見てるっていう感じだよね。
そうそうそうそう。だからまあ、その、まあね、アップルだけじゃないからさ、時計作ってるのはさ、だからまあ、ね、アップルがこければ多分全員こけるんだと思うけど、てかまあ、ね、その、うまくいくんだったらまあみんなうまくいくだろうし、だまあ、時計の可能性がちょっとよくわかんないんだけれども、まあ、少なくともまあ、最近僕が観察する限りにおいては、フィットビットとかジョーボーンをつけてる人は、どんどん増えてる。
うん、
サンフランシスコ限定だからちょっとまあ多少偏ってるとは思うんだけど、だけどまあギークじゃない人、例えば普通の女の人とかでテック系でもない人。でもこの間美容院に行ったら美容院の受付の女の子とかがしてて。
それは何、走ってる時にすれ違うとかじゃなくて。
じゃなくて、その。
すれ違うレベルで
普通に。そうそうそう。普通にすれ違うとか、だからそのよく行くお店の、例えばレストランの店員の人とかで、要するにテック系で働いてるわけでもないし、なんかこう、そういうガジェットにこう、惜しみなくお金をつぎ込めるような感じの人でもない人が、やっぱそういうのをしてるのは、その、それなりに見るようになったかな。
まあ、やっぱりでもそれサンフランシスコのカルチャーはあるだろうね。
まあ、一応でもね、一人パロアルトだから、ちょっと違うかなって。まあでも、増えてきたなというのは感じるから。ま
あ、そういう感じは全体あるね。
そうそうそう。だからまあ、その分、その人たちにとっては、まあちょっと値段が高いのは別にして、相当アピールはすると思う。
うん、
うん。
まあ、ハードウェア的に、今までのスマートウォッチをよく研究してるなって思ったのは、まず、サファイアガラス使ってるよね。
うん、
で、こう、ありもののスマートウォッチ使うと結構違和感があるのが、画面が近すぎるってのがあって、こう、スマートフォンとかであれば、画面とそのタッチパネルって近ければ近いほど、インタラクション性が上がるんで、まあ、例えば液晶パネルとタッチパネル一緒にしたりとか、工夫をして薄くしてるんだけども、それを時計でしてしまうと、なんとなく時計っぽくないっていうか、なんかこう、奥行きがないのに、こう、腕にでかいかまぼこみたいのがついてるみたいな。で、多分こう、サファイアガラスってのは、まあ、硬いんで、その分厚くしないと脆くなるんで、だいぶ厚みがあると思うんで、実物見てないけども、そこで厚くして時計感が出てるんじゃないかなっていうのが一つね。で、あとは UI の方も、昔 iPad Nano の腕につけるやつがあってね。で、アップル的にはそこで、こう、今あるスマートフォンの UI っていうのはだいぶノウハウが溜まってるはずで、で、そこのノウハウを踏まえた上であえて違う UI を持ってきてるっていうのは、ああ、いいなっていうね。
うん。
デジタルクラウンっていうのでね。
そうそう。
回して、こう、拡大縮小とかするの、うん。なんか見ててちょっとだるそうなイメージを受けたけど、慣れたらいいのかね、あれは。
まあ、使ってないから何とも言えない。まあ、慣れたらいいというよりね、僕はちょっと思ったのは、時々そのクラウンでもスクロールできるし、画面でもスクロールできるみたいなことを、リンチが説明してて、あれがだからちょっと分かりにくいんじゃないかなという気はしたかな。
それはあるかもね。
だから、その、まあ、その、使ってみないと何とも言えないんだけど、スクロールしようとか、何かしようと思ってタッチしたけど、あ、タッチじゃなかったクラウンだったとか、その逆みたいなのが、まあ、もちろん考えてやってると思うからないと思うんだけど、もしかしたらそういうのが出てくるのかなっていう、
まあクラウンでフィジカルインタラクションが1個入るっていうのは、ああ面白いなっていう、う
ん、まあね、
うん、こう iPhone にホームボタンが1個だけあるみたいな、なんとなくこう物的な面白さがあるよね、
うんうんうん、まあだからやっぱ時計さ、だ今回ウォッチが出たから久しぶりにいろんな時計のブログとか読んだんだけどさ、こうで機械式の時計、いわゆるクォーツじゃないやつとか見ると、
うんうん、
やっぱりかっこいいのよ、物としてね、機械だから、
うんうん、
っていうところでなんとなくこう全部タッチにしちゃうとおもちゃっぽくなりすぎるのを、
あ、
もしかしたら避けようとしたのもあったのかもしれないなっていう、うん、やっぱ機械としてのなんかこう、こう美しさというかさ、そう精密な機械じゃない、
うんうん、
だからそういうのもなんとなくこう出したかった感はあると思うんだよね、
うんうん、
で実際その時計のブログ書いてた人はそのクラウンの感覚はすごくいいって言ってたから、
うんうん、
すごいそこは多分考えてるんだろうなという気はした。
ほうほう、
うん、
だから350ドルっていう値段はその、うん、ヘルス系のガジェットだと思うとすごい高いんだけど、
そうだね、
そのラグジュアリー の, その時計と考えると全然安いっていう、
うんうんうん、
まあね、
話だよね、
うん、まあとはいえね、毎年買うからねこれ毎年とまで言わない、毎年
買わなくてもいいんだろうけど、うん、
でもまあ、まあこういうガジェットの宿命はさ、やっぱりこう何年経っても、何年か経ったらやっぱもうダメじゃない、古臭くもなるし、多分ソフトウェア的な問題もあって使えないとかさ、
うんうん、
その機械式の時計はさ壊れない限りずっと使えるし、なんか古い方がむしろ価値があるみたいなのが、
うん、
そういうのあるじゃない時計って、うんうんうん、だからそこをまあこう乗り越えれるかどうか、まあアプリケーション次第だと思うんだけども、はあるかなやっぱり。だからなんとなくね、そのデジタル一眼レフが出てきた時にね、そのデジタルになって、
うんうんうん、
でもまあとカメラとかって機械としての面白さがあるから、まあそもそも一眼レフ以前にその機械式のカメラとかさ、
うんうんうん、
ローライフレックスみたいなカメラがあって、そういうのをずっとこだわって使ってる人がどんどんこう少しずつ少しずつ一眼レフに移っていって、今やまあ普通にもうみんなデジタル一眼レフを使うようになったんだけど、まあ、5年10年ぐらいかかってるんだよね、なんかこう、
うん、
機械としての良さっていうとこのカメラから、
うんうん、
そのデジタルっていう方に移って、まあ今でそれこそミラーレスとかになってくるからどんどん機械っぽくなくなってんだけど、
うん、
まあそれはでもだからすごく便利で、こうちゃんとしたアプリケーションさえあれば、今はその時計の人たちがこんなおもちゃとかって言ってても10年経ったらまあ変わってる可能性はゼロじゃないと思うよ。
確かに、
うん、だから 今はさ、ファッションとしてはだからね、いやこれまあ別にちょっとスマートウォッチっぽいしギッキーっぽいし、
うん、
ファッションとしてはないでしょみたいなこと言ってる人がいっぱいいて、まあそれはその通りだと僕も思うんだけど、
うん、
まあそのそれはこれからどうなるか次第だと思うんだよね結局。
まあ目指してる、
デジタル一眼、
あ、どうぞ、
うん、いやデジタル一眼が出た時全く同じようなことをやっぱみんな言ってたし、
うん、
うんうん、絶対フィルムにはこう勝てないとかさ、こうもう散々こういろんなことを言って、でもまあほとんどの人はこうやめて今趣味的に残ってるね、アナログのカメラは感じだから、
うん、
同じようになるのかな、でもまあちょっと分かんないけどね。
まあなるかもね、かもね、うん、
うん
うん、ケビン・リンチ出てたよね
これはアドビのフラッシュの人、
そう、
ね、そうそうそう、
この人ってかね、今回ね僕デモがやっぱりいろいろちょっとティム・クックのテンションの高さもちょっと嫌だったんだけどこのケビン・リンチとか完全にもうだって出落ちじゃないこの人、
まあそう
ね、出てきた瞬間この人なのっていうさ、
ね、
そこなんかちょっと
こうフラッシュを作り、エアを作り、それをスティーブにぶっ潰されて、
そうそう、うん、
マタロウが来るって漫画昔あったの知ってます？
知らない。
藤子不二雄。
藤子不二雄か。
そう。この恨み晴らさで置くべきかって。あの顔がケビン・リンチに似てて、僕の中ではケビン・リンチはマタロウなんだけども、夜な夜なこう神社の裏に行って五寸釘で、こうスティーブ・ジョブスの顔を張って、こう、スティーブ・ジョブス死ねえと、もう死んじゃったんですけどね。っていう恨みが詰まってるデバイスが、アップルウォッチじゃないかと。
アップルウォッチ。
うん。
まあ、これもし失敗したらあの人スケープゴードになるだけだから。
まあそうね。
うん。うん、っていうのはあるのか知らないけど、まあちょっとね、だからさすがにちょっとびっくりした
というか。そう、ちょっとびっくりした。
うん。まあ歴史を知ってる人にはね。
ねえ、ねえ、うん。
なんか超ギーキーだしね、見た目も。
うん。
見た目が
ね。ファッション雑誌とかをいっぱいプレス読んでおいて。 プレゼンは彼がやるんだっていうね。
そうね。
う
ん、
そうね。
ちょっとねっていう、うん。いや、だからさ、デモで思ったのは、いくつかの、その時計の機能は、
うん、
あ、確かに便利だなと。まあ、これだけで僕がその普段もするかって言われると、ちょっとまあ、それは別として便利だなっていうデモと、これどう考えても時計でしないでしょっていうデモがさ、
うん、
こう交互に出てくるみたいな感じだったんだよね。
そうね。
なんかそれがちょっとこう、だから、多分、まあ、スティーブがやると、あの人デモうまいからさ、
うん、
いかにもすごくやってしまうところが、やっぱこう、できてないのかなっていうのはちょっと感じたかな。
うん、あったあった。
うん。
まあ、まあさっきから言ってるけど、ちょっと何がしたいのかわからないというか、多分アップル的にも、どこをしたいのか定まってないのかなっていう。とりあえず、これもできます、これもできますって言っといて、まあ、まだ出るの半年先だから。
そうね。うん。
で、アプリ開発者になんか、いろいろ夢持たせておいて、それで、まあ、あと、なんか、当たったやつを、こう、どんどん押していくのかな、みたいな。
うん、まあ、でも、まあ、そういう意味では、だから、やっぱりサードパーティーにかかってる、まあ、これはアップルだけじゃなくて、アンドロイドもそうだけど、うん、結局、まあ、ティムも言ってたし、実際そうなんだけど、iPhone 作った時には自分たちは想像しなかったようなアプリが出てきて、まあここまで普及してるからさ、
ね、うんうん、
まあやっぱね、そういう意味ではこれから何が出てくるかっていうのは、まあ Apple だけのあれではないと思うんだけども。
だね。まあこれデバイス出るのが来年の春、
うん、まあアーリー2015、
うん、
だから
確か春、まあ多分4月5月の話だよね多分ね、
うん、
いやアーリーって言って
るから、まあ Q1 かな。
じゃあ3月か。
うん。
まあその前に SDK は出るのかね、ウォッチキットは。
出さないかもよ。
同時発売した時はなんか組み込みのツイッターとかだけ入ってて。
そうそうそう。多分セレクテッドパートナーみたいな感じにしといて、多分次の WWDC、
うん、
まあ一応多分デベロッパーカンファレンスだしさ。
うん、まあそれもあり得る話だね。
うん。
かなと思うけど。うん
うん、
まあ今、うん、出るまではせっせこう最適化してバッテリーの持ちを伸ばすっていう、
うん、バッテリーの持ち何もあの言及がなかったもんね。
そうね、う
ん、
一応でも毎晩充電すると言ってたね、ティムはね、うん、
毎晩って言ってたね、
うん、つまりまあ1日持たないってことだよね、
うん、
そうだね、うんうん、まあ、そこがまあ難しいけど、うん、
まあやっぱ魔法はないんでせっせこう最適化するしかないかなっての
と、まあ逆に言うと1日持てばいいけどね、
うん、
うん、その僕のそのエクササイズ系ガジェットはだいたいそのまあエクササイズってそんな1日中やるもんでもないからさ、そういう意味ではこう、うん、何回か分は持つわけよ、どんな短いやつでも。例えばこうヘッドホンだと4時間持つとかっていうと、まあ1回走って1時間だったらまあ3回ぐらいは安全に走れるわけね、
うん、
なんだけどそれだと逆に忘れるのよ、
うん、
だから結局毎回充電するみたいなことになるので、
うん、まあ逆に毎日の方が忘れないと。
そうそうそう、そう、だから、ね、持ってくれるんだったら2日分ぐらい持って2日持つと、だからまあなんていうかな、すごくヘビーに使っても多分1日持つみたいなぐらいまで持ってくれれば十分かなって、
うん、
だから毎日充電するのはもうしょうがない。だから30日とか持ってくれない限りはまあもう毎日充電でもまあ逆にそれはそれでいいのかなという気はするけどね、
うん、まあ、ヘビーに使って1日ってのがだいぶ厳しいんじゃないかなっていうね。うん、
そうだね。そう、まずそこだろうね。
通しどころが多分、クラウンを押したら画面がつくとかね。
あ、でもそれはさ、なんか腕を、何、こう回すと勝手につくみたいな言ってたじゃん。デモで。
ああ、モーションレコングニションしてんのか。
そうそうそう。うん、だから、
うん、
勝手についちゃう可能性はあるね。そういう意味だね。
そうね。そうね。うん、
それもバッテリーの持ちにかなり影響しそうだけどね。
うん、そうだね。うん。まあ、うん、第一世代目だからさ、その辺はあんまりこう、言ってもしょうがない。最初の iPhone だって全然持たなかったし。
そうね。そうだね。
まあ、しょうがないとはいえ、まあ、う
ん。楽しみだね。
うん。まあ、厳しいよね。ここまで来て、こんだけ、まあ自分たちでも期待させといてさ。
うん。
もう、でも、一日持たないとか言われたら、またどうせボロクソ書かれるって決まってるしさ。だからなんかもうちょっとこう、ここまで派手に発表しなくてもよかったんじゃないのかなって気はするけどな。
うん。なんか逆転の発想で多分来年以降にそのフィットネスだけに特化したやつとかが出るのかなとか 今回もさ、なんか3つモデルあるじゃん。Apple Watch、Apple Watch Sports、Apple Watch Edition、何が違うのか全く分かんないけど。
分かんない。
いや、あの、素材が違うのよ。
防水がとかそういう話？
いや、あのね、いや、あの、最初がアルミニウムで、次がステンレスでとか、なんかそんな感じ。最後がゴールドとかなんか。
まあ、そういうふうに一応、フォーカスはしてるんだね。その、フォーカス3つに分けてはいるんだ。
うん、そうだね。まあ、本体自体は一緒とはいえ。その辺ももしかしたら今後変えていくのかな。スポーツ版だけは防水。まあ一応多分生活防水ぐらいはもうしてると思うんだけど。
まあ結局だからその昔 iPod1 個だけだったのが、まあ、シャッフルみたいにこうスポーツに特化したやつが後から出てきたりとかあったから。
可能性はあるよね。
まあでもだから初代がある程度売れないと、その2世代目以降が黒歴史になっちゃうという可能性があるんで。
確かにね。
まあ、信者の人は買わないとって話だよね。まあ、ケンとか N さんとか買うんだろうけどね。
買うだろうね。
3つくらい買うんだろうね。
宗教上の理由により買うんだろうけど。
宗教上の理由により。まあ、っていうか、でもまあ、本当にまあ、サードパーティーにかかってるという意味では、だから、その、僕らにかかってると思って買うんだよ、だからさ。信者の人は。
責任感を持
って。そうそう。だから、広島さんは買って、自分でアプリ作って、っていう、その責任だからさ。しょうがない、これはもう。
確かに。
まあ、ちょっと気になるのが、その、高い時計を出してラグジュアリーを目指すっていう方向性が、まあ、アップル的にいいのかっていうね。
確かにな。
その、ミュージックは DNA だって言ってたけど、別の DNA として、こう、なんだろう、シリコンバレーの、パイレーツ文化っていうのかな、今ある既存のものをぶち壊して、笑いながら進んでいくっていう文化がアップルにあると思うんだけど、そことこう、ラグジュアリーウォッチって、真っ向から対立するっていうか、ファッションって持つものと持たざるものの格差を楽しむもんだけども、本質的に。こう、アップルとかシリコンバレーの会社は、こう、デジタルコミュニズムで世界をフラットにしようっていう感じあるよね。だからそこが、なんだろうな、ちょっとジレンマに陥ることはないかなっていう。
まあでもその辺うまくしてるのは、だからちょっと高いのも用意しつつ、
ああ、そうね。
っていう風にしていくつもりだ。まあでもね、逆に言うと僕ね、高いの売れない気がするんだよな、本当に。
ああ、そうね、そうかもね。
なんか。
一つ、パンクモデルってのはどうかな、こう。ドクロ柄とかを出すと。
いや、それはだからあれだよ、あの、バンドでやるんだよ、きっと。
ああ、なるほどね。
あと、バンドのアイデアはすごいいいなと思ったね。さすが、アップルだなと思った。他のところがああいうことやってるのかどうかちょっと知らないけど、あの、まあ、多分機械的にもすごく精度もよくできてるだろうし、あんだけ用意してさ、ちゃんとこう一応ね、時計はファッションとしてもするから、みんな同じのは嫌でしょっていうのは、まあ最低限そこは分かってるかなっていう、
あれはいい、
いや僕多分ね、だからもし僕普通につけるつけようと思うんだったら、普通用のバンドも買うかな。スポーツバンドは多分もちろんそのエクササイズ用に買うから、いるとして、
何、純金のバンドを買う？
買わないよ。
まああと女性モデルって小さいのもあるんだよね。
そうだね。
あれはバッテリーも小さくなって画面も小さくなってどうなんだろうね。
そうね。だからまあ画面が小さいからバッテリーも持つんじゃないの？
まあそ
んな簡単ではない。けど。
まあでも、アンドロイドウェアとかさ、あの、元360だっけ？まあ、すごいごっつい感じだし。
そうだね。
まあ、女性がつけるにはちょっとどうよっていうのが多いから、まあ、2サイズ出したっていうのは、さすがだなとは思ったけど
ね。そうね。
あと、あの、バンドがさ、こう、時計の、まあ、真ん中ちょっと上ぐらいから出てるからさ、つけるとそんなにごっつく見えないんだよ。横からあれ、ズームの写真で見てるから、すごい分厚く見、まあ、実際分厚いんだけど、で、元360とか見ると分かるんだけど、バンドの上に乗ってるのよ。
そうだね。
だからものすごいでっかく見える。だからね、その辺はまあうまくデザインしてるなっていうのは、さすがにアップルだなっていう感じはあるかな。
確かに。
まあだから、今あるスマートウォッチの中ではまあ確実に一番、まあ少なくともハードウェア的には、最も完成度は高いと思うんだけど、まあ問題はそのスマートウォッチ全体の業界がどうなるかだから、ね、みんなが果たしてつけるようになるのか、っていうところだよね。つける人が多分減ってると思うんだけども、携帯
時計しないからね。
そこじゃない？
まあね。
そうね。
でもあれ、これ多分高校生とか喜んでやるよ、あのメッセージングとか。
ああ、なんか、ハートビートの共有とか、
ね、うん。そうそうそう。あんな絶対もう、一日中やってるよ、きっと。うん、
まあじゃあいいかもね。
うん。だから我々には逆にアピールしないけど、若い人には。それこそさ、若い人はだから、もう最初から携帯ある状態で育ってて、時計をほとんど、なんか知らない状態だと逆に新しいのかもよ。今さ、LP とか CD が新しく見えるのと一緒でさ、これ動いて音が鳴るんだみたいなさ、そういう感じでこう。
レトロ感がね。
うん。
で、早く。時計かっこいいってなるかな。
まあ、ちょっとわかんないけど、そんなうまくいく気もしないが、まあ、可能性はゼロではないかな。
ね、まあ、ちょっと時間もいいんで。
そうね、
もう一旦まとめますかね。はい。アップル系の話で、まあもちろん終始したんですけど、まあリンクとかはショーノートに貼っておきます。URL は rebuild.fm/57ですかね。今回のスポンサーはデプロイケートさんでした。URL は dply.me/rebuildfm からサインアップしてください。はい。じゃあもう2時間近くなりますけどね。
はい。
はい。一旦お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
はい。